SBS の日本語ポッドキャストです。
さて、こんばんは。息を飲むのではなくて、息を止める話です。皆さんは一体どのくらい長く息を止めていられますか ?1 分ですか ?2 分ですか?おそらくこのぐらいの長さですと、イエスという人はたくさんいると思いますけれども、これが5分ということになりますと、ほとんどいないでしょう。ましてや10分以上となりますと論外ですけれども、地球上にはそういうことができる人たちがいるんですね。東南アジアに住むバージョ族の人たちは、水中で最高13分も息を止めていられると信じられています。彼らはなぜそんなに長く息を止めていられるのでしょうか。この彼らの異常な能力に興味を持って研究した人がいまして、その秘密が分かりました。こんばんは、その話です。バージョ族の潜水夫は長い槍を持って海に潜って食料の魚を取ります。それがバージョ族の日々の暮らしです。彼らは全面的に海に頼って生きており、1日の 60% をこの水中のハンティングに費やしています。一般に海の遊牧民と呼ばれるバージョ族は1000年以上にわたって船に住んで東南アジアの海を旅しており、腰に巻いた重りと木製の水中メガネだけで70メートルの深さまで潜ることができます。コペンハーゲン大学の博士課程の学生で遺伝子研究者のメリッサ・イーラードさんの興味をそそったのはこの異常な能力でした。彼女はバージョ族のこの能力は進化と関係があるのではないかと考えました。
Before I even visited them, I had watched a few videos and just seeing the way they move underwater and they really just look so at home under the sea. You see them walking on the sea.
彼らのところへ行く前にも何本かビデオを見ました。ちょっと彼らの水中での動き方を見ると、彼らは本当に海の中で非常にくつろいでいるように見えます。彼らは海底を歩き、あたかも陸上で狩りをしているかのように海中で狩りをしているのが見えます。本当にそこで何か特別なことが起きているかのように思われます。これらの人たちと共に働いてきた多くの人類学者と話すと、本当に彼らは大変特別の人たちのように聞こえます。そこで私は何かが起きているに違いないというふうに思いました。このように話すイーラードさんは、インドネシアのスラウェシへ出かけ、あるサンゴ礁の島へ行って、そこでジャヤバクティのコミュニティを訪ね、彼らに彼女の研究プロジェクトについて話しました。彼女は2度目の訪問の際には携帯用の超音波の機械と唾液から DNA を収集するためのキットを持っていきました。
I actually expected them to be really resistant to the idea because I don't know how I would feel about someone just showing up and asking to take ultrasound images of my spleen or take my DNA. But they were actually surprised.
実際に彼らがこの考えに本当に抵抗すると予想していました。なぜなら私だったら会ったばかりの人が私の秘蔵の超音波写真を撮ったり DNA を撮ったりしたいと言ったらどう感じるかわからないからです。しかし彼らは実際には本当に驚くほどオープンで、説得はほとんどいりませんでした。特に彼らが一旦私が何に関心を持っているのかを理解したら、もっと戦いのようになるだろうと思っていましたけれども、彼らは本当に面白がっていました。イーラードさんはバージョ族の秘蔵の大きさと近くの農民である20キロ離れたサルワン族の人々の秘蔵の大きさを比較しました。そしてバージョ族の秘蔵の大きさはサルワン族のものよりも 50% 大きいことを発見しました。この研究はまたバージョ族と彼らの大きな秘蔵の進化面のアドバンテージを指摘しています。マウスでは秘蔵の大きさをコントロールする甲状腺ホルモンを規制するものとして知られる PDE10A と呼ばれる遺伝子のおかげです。この研究によりますと、これはバージョ族が彼らの長い頻繁な潜水を支えるために必要な脾臓の大きさを進化させた可能性があることを示しています。
I was pleasantly surprised to find the the difference in spleen size. That's what we were hoping for. I think the most surprising part was the genetic component.
私は脾臓の大きさの違いを発見して驚き喜びました。それは私たちが期待していたことです。最も驚いた部分はその生理学的な適応を強調し、甲状腺ホルモンのレベルと関係すると思われる遺伝学的なコンポーネントでした。そしてそれは我々が本当に発見することを予想していた何かではありませんでした。それは環境的な条件というよりもライフスタイルへの適応のように思われます。イラドさんはこのように言っていますけれども、面白いことにバウジョウ族の教師や商店主など潜水婦でない人たちと潜水婦たちの間で脾臓の大きさに違いはありませんでした。全員が大きな脾臓を持っていました。脾臓は酸素を蓄える赤血球を処理するので潜水には重要です。脾臓は体に負担がかかっているときや息を止めているときには血液中に放出する酸素を増やします。脾臓の大きさと潜水時間とが関係づけられたのは1999年のアザラシの研究でした。より大きな脾臓を持ったアザラシの方がより長く潜っていられることが分かったのです。イーラードさんによりますと、この研究は一時的な酸素欠乏症ハイポクシアの患者を助けるのに使われるかもしれません。
I've spoken with some physicians and anesthesiologists, and it seems to be that in a lot of critical care situations, there's a sudden drop in oxygen.
私は何人かの内科医や麻酔学者と話しましたが、多くの重体治療の状況下で突然酸素のレベルが下がるようですし、この変化に対する患者の反応はとても様々なようです。そして私たちは人によってどうしてそんなに反応が違うのかについて完全に確かではありません。それらの違いのもとは何か遺伝的な差異にあるのかもしれません。そしてバージョウ族との研究が私たちにそれらの違いをよりよく理解させる役に立つかもしれません。メリッサ・イーラードさんはこのように述べましたが、彼女の研究はまだ終わっていません。彼女は研究を続けてさらに手がかりを見つけるため再びバージョウ族の村を訪れることを計画しています。以上が今晩の話題ですけれども、ここで脾臓という比較的目立たない臓器の主な働きを整理してみますと、大きく分けて3つあります。第1は古くなった赤血球を壊す。第2は抗体を作る。第3は酸素を含んだ血液を貯めるです。潜水などで息を止めたときに必要になるのはこの第3の機能で、脾臓は体が酸素を必要とするときに貯めていた血液を送り出します。ですから先ほどのアザラシの研究はこの点で筋が通ります。ちなみに潜水中に息を止める長さのギネスブックの記録はと言いますと、なんと24分3秒です。これはマッコウクジラ並みですけれども、これを記録したのはスペインのアレックス・セグラという人です。
sbs.com.au/japanese